ということでね、ありますよ、やっぱり。
何が？
濡れ衣ってね。
うん。
人生濡れ衣だらけでしょ、だって、我々。うん、我々とかまた、中川さんはもう、人生表街道、太陽の下まっしぐら、一直線ですけど。
濡れ衣を着せられることっていうのは、何かこう、うん、ね？
うん。
何かこう関わってるからそうなるんだと思うん
ですけど、ね。違う。それは濡れ衣じゃないじゃないですか。それ身から出た錆びっちゃうやつですよ。僕はもう完全な濡れ衣ですよ。もう、風邪ひきそうですよ、濡れ衣で。
何があったんですか？
この間ね、週末土曜日かな、日曜日かな、夜中ね、携帯電話が12時前ぐらいになったんです。
リニン。
で、まあ、僕はパソコンの前で、まあ今でね、いまして、うん、奥さんもその前におったんかな、うん。で、全然見たことない番号なんです。12時前ですよ。
うん、
で、市外局番がね、078なんですよ。
うん、
神戸なんです。
神戸。
ね。京都07か神戸078。こう覚えておくと便利なんですけど、うん、で、僕別に神戸で知らん人からこの時間に電話かかってくることはないなと思って、うんうん、ですぐ早速その番号をね、検索してみたんです。うん、そしたら、うん、それが神戸の風俗店だったっていう。
え、まずい。
いや、まずい。
前に行った
んじゃ、行ってないわ。なんでわざわざ神戸まで行って風俗やねん。
ちょっと人目のね。
つかないところに、うん。別にどこでもつかないじゃないですか。スターでもないんやから。全く身に覚えのない電話なわけですよ。僕からしたらね、
うん。
なんでやねんと。
この間は、面接ありがとうございました。
面接
ください
。なんで従業員やねん。何のバイトやねん。元気な職員ですみたいな。違うわ。で、まあ、おかしいなと。
うん、
もう、それも言われへんやん。言ってもいいんかもわからんけど、うん、その場で。いや、これ、神戸の風俗店からかかってるわって、おかしいやん。
うん。
なんでやねんってな
るやん。って。
そう。
今の私みたいに、まさか前に行って、
そうそう。
どの子のみたいなね。
で、行ってたら、まあ、しゃあないかなってなんで。ね、うんうん、でも行ってないやん、神戸の風俗店。
うん、
それは、納得できないわけですよ。
うん、
で、まあ、ほっといたんです。
うん、
そしたら、もう一回、その後、10分後ぐらいかな。
また。
着信があったんですよ。
へー。
多分、だから僕の読みではね、まあ、ちょっとどういう業態のお店かまだチェックしてないですけど、まあ、例えばこのホテル的なとこにね、出張してくるようなお店の場合は、まあ、おそらく携帯電話で申し込みをするんでしょうね。だから、僕の番号と、例えばまあ、聞き間違いで一時違いとかね。
よく似た番号で、ね。
似た番号で、もうホテルの前に女の子来てますけど、どうですかみたいな。
ああ。
そんな電話じゃないのかなっていうね。
あ、そうかもしれないですね。う
ん、で、まあ、2回かかってきて、その後かかってきてないってことは、お客さんの側から、
うんうん、
お店の方にまだ人来えへんねんけどね、みたいな連絡があって、まあ、もう待ち合わせたんかな、みたいな、そういうやりとりがあったのではないかなって、まあ推測はしてるんですけど、もう完全に濡れ衣ですよ。なんで週末にね、そんな電話、俺の携帯に風俗店からかかってくんねんと。
ね、今でゆっくりしてる時に。
そうですよ。家族団らんの時間ですよ。
うん、じゃあ。
あらぬ、なんか気を使うというかね。
結局でも言わなかったわけでしょ、その。
うん、その場では言わなかったけど、翌日ぐらいに言ったね。
うん、うん。
うん。おかしいやん。面白くなってきて。だって風俗店から夜中に2回電話かかってくんねんね。
で、そう、どんな反応でした？
うん、うんって言ってたけど。でもね、それね、検索を仮にしてなくて僕が何気なく出たとするやん。
うん、
で、神戸のなんとかんとかの風俗ですけどって帰ってきた時、俺どうしたらいいか分からへんよ。えーってなるやん。あ、はーいって自宅やしな。
うん。
それは自分がそういうことやる気満々でやな。うん、ホテルの、ビジネスホテルの部屋で寝転んでたらな。分かるで、ね。違うやん。
うん。
家やん。
ね、そのタイミングでかかってきたらね。
そう。厨房ですよのスイッチピッて切ってやな。そんなんやん、
うん、
なんでかなっていうね。もうその時ほんま出なくてよかったなって今思ってます。
ほんとほんとそうですよ。
出てたらもうこれ泥沼です、
うん、
ね、
うん、
意味がわからないもん、
うん
うん、僕も出た時いろいろ言われてどう反応していいかもシミュレーションできへんもん、
うん、でもね、
うん、
そういうのはやっぱり出ても、
うん、
パッとうまく切り抜けられる。
いやいやいや、
それがチェリーさんですよ。
そうかな、
うん、
頑張ります。参りましょう、せーの、らしくあれ。
話題のハッピードリームサーカスが和歌山に。世界10カ国のトップスターが繰り広げるアクロバットサーカス。3月11日から和歌山マリーナシティ第2駐車場内特設会場で開催。詳しくは 073-432-8080 公園事務局まで。
マイクで直撃
教えてチェリー。
はーい、あの話題の教えてチェリーのコーナーでございます。
話題です。
はい、マイペースのブログ、中川智美アナウンサーの大人気ブログ、マイペース智美ペースをご紹介しております。さあ、今週は
東京に行きまして、
東京行ってきた、はい、らしいですね。え、なんで、ね、なんだ転職活動、なんだ、ね、
もともと、うん、そういうね、なんか
やっぱ先手
探りを入れてきますけど、
だってそうやないとほんまに転職した時嫌やん。 ね、あの大阪の放送局のアナウンサーでもね、3月に退職したとかありますけど、
そうなんですか、転職転職とか言ってね、
大川エムリューさん
と
ね、眉
が今ねここでね転職転職って言われて、あそうなんですよ実はねって言うわけないじゃないですか。
言うわけないけど心理的ダメージを与えることはできるよね。転職活動してる人間に対して
ほっといてください。
やっぱり抜け駆けは許さない。
それこそほっといてほしいです。
いやいや、やっぱり抜け駆けは許さないぞっていうそういう意識が強く働きますんでね。
いやいやいや、全然そんなことはなく、単純に遊びに行っただけなんですけど。
東京に遊びですか。
もともと行こうかなってだいぶ前からちょっと思ってたんですよ、
うん、そうなんや。
そしたら、うん、柳橋さやかさん、
柳橋さやか
バッシーが
トヨタ街角ステーションで絶妙なリポートでね、毎週あれは誰がどこにリポート行こうって指定してんのかな、あれはセンスがいい、はいはい、あ違う僕、間違え、何何何
自画自賛コーナーほっといてね、
誰も褒めてくれへんから自分で褒めようと思って
すごいすごい、
ありがとうございます、うん、で、
うん、お知らせが来て、今度舞台やる
んで、おかしい、俺のお知らせ来てへんやん
でも私の方が、
やっぱり女性は全部行ってまうやな、ほんまに。
じゃあ、います、ね、いや、あのね、
うん、そうか、で、
で、
うん、舞台やると東京で。
ちょうどあの行ける日だったので、あ、行きますって軽くこう行ったら、うんうん、行けそうですみたいな、
うんうんうん、
マジでみたいになってじゃあ待ってるね、
バッシーらしいね、
うん、で飛行機を取ったり、
いつ行ったんですか、
ホテルを取ったりして
、土曜日、
土曜日に、土曜日に行ってきまして、でせっかくだから一泊しようと、
うん、そうやね、うん、ちょっと日帰りでは寂しいよね、
ゆっくりしたいし、
うん、
で舞台が6時からだったので、うん、それまでにどこか回ろうと思いました
、ね、難しいよねそれ、うん、僕も、まあ、実はこの週末もひょっとしたら僕東京に行ってるかもしれないんですけど、
あらそうなん
です、行ってるかも行ってないかもしれないんですけど、うん、明日マンションの掃除があるんでね
うん、うん、
そっちを優先した方が僕は家庭が平和になるんじゃないかと思って今春秋してるとこなんですけど、もうそれはいいとして、うん、行くとこないというかね、どこ行ったらいいかわからないんですよ、結局スーパー銭湯とかサウナ行ってますよ僕、
はい、せっかくだから観光したいですし、
観光ってな、
行きたいところもいろいろあるんですよ、
そう、
うん、さすが東京
も、ラジオ日経とかラジオ日本とか、
うん、一応あの建物のは見ますよね、
これか
って、ね、みたいなとか、ね、
そうそう日本放送やってね、うん、
しますけどね、
う
ん
うん、そうじゃなくて、
うん、そうじゃなくて、うん、あの水族館でサンシャイン水族館っていう、ね、うん、
名前は聞いたことありますけど、
池袋に、
池袋の
なんかでっかいビルの中にある、
サンシャイン、
うん
うん、水族館行きたいの、
そこに行ってみたかったんで、
女一人で、
お
これほんまそれもまた婚前旅行やったら言ってな、それはそれで、
いやそれは
主義貯めていかなきゃね、積み立てで、だから1年後に結婚するとして2000円ずつ積み立てていったらまあまあ3万ぐらいになってくるかなみたいな
リアルな数字、
うん、使ってまうからね言われへん
かった、いいんですよそういうのは、ね、
そうではなくて、
もうそういうのはあの本当に気持ちだけで、う
ん、いやいや気持ちはお金で締めさんと、
婚前旅行でも何でもないですし、うん、本当に一人で行ってますから、
その水族館には何があるんですか、
ね、マンボウがこの間展示されてたんですけど、うん、展示再開しましたみたいなのでパッて出たんですが、残念なことに1週間ぐらいだったかな、で死んじゃったんですよ、
あそう、
でまた再開したらしくて、うん、それも気になっていたのと、あとこれ知らなかったんですけど、ラッコの展示もちょうどその2月の終わりぐらいで終わりですみたいなことになっていて、うん、なんとなく
今見とかなってこと、
うん、見ときたいなと思ったんです、結局私ラッコは見つけられなかったんですけどね、
鳥羽水族館ねんじゃん、
うん、鳥羽はね行きましたから、
あ行ったやん、一人女旅水族館巡りやってんの、
そう楽しいですよ、
いや
自分のペースで見られますから、
いやいやそれ別に誰かと行っても自分のペースで見られるやん、大体
もうなんか誰かがね一緒にいたら、うん、次の水槽に行こうとしてたら、うん、ちょっと待ってとも言えないし、はぐれるのもなんか嫌だし、
まあね、
あじゃあまあ行こうかなってなるじゃないですか、
そんなしかしじっくり水族館見るとこもないでしょ、そんなに
じ
もうあんなさーっと並んでて、あよかったなよかったなって言って、行こうかって
世話しないな
帰りの電車の時間あるし
絶対水族館行
ってない僕ね多分立ってみるのもしんどいから、もうベンチで座ってると思う、見て、
そんな、
うん、しんどいわ、
でも将来ね、うん、チェリーさんが仮に子供ができてですよ、
ははチェリオができて、
チェリオくんがね、うん、ったパパ水族館行こうよ、
うん、
マンボウ見ようよ、
マンボウはしかしおもんないんちゃうか言って、
あしかしお見ようよ、
ラジオつけようってパチッ、
うわー
わ わーじゃないよこれほらあれやでって、3時からこれ何やったかな、スイートソレイユやで、
うわー
今日は水族館のお話をぴったりやな言って
泣いちゃいますよ、
そうかじゃあかん、うん、泣かしたらあかんからな、
うん、そんな一緒に行かないといけませんよ、
そ
ん
な、その時はまあ頑張り、うん、仕事やと思って割り切って頑張るけど、
仕事じゃないから
、
いやそれでね、うん、最初に着いたらちょうどいい時間に今からアシカショーが始まります、う
ん、なるほど、
で行って、
うん、
アシカを見てですね、すごい綺麗なんですよ、サンシャイン水族館って、
まあね、そうね、都会やもんね、
で隣プラネタリウムになってるんですけど、
なんかもう完全なデートコースの鉄板スポットやね、
そうそう、だからカップルばっかり、
そりゃそうやろ、
カップルと家族、
土曜日と週末やろ、
パパすごいね、アシカすごいねみたいな、それかすごい綺麗みたいな、
そうやろな、だって
そうだな、ハハハみたいな、
いやいや、どんな男や、プラネタリウムと水族館ってもうデートの鉄板コースですやん、そんなとこにな
ぜ一人で来てしまったんだろうと、そう少し後悔しました
せめて平日やったらまだしも週末でしょ、
そもすごいんですよ、多いから
入場料も高いんじゃないんですか、1000円以上じゃないでしょ、
2000円ぐらいだったかな、はい、
ね、
でもすごい良かったです、
あ、そう、よかった、
ね、その後ペンギンの餌やりも見られましたしね、全体的にまとまっててとても見やすい感じでした。
で、6時からバッシーの舞台な。
見ましてね。
バッシー何やってたん？僕何も聞いてないんだけど。
今回
舞台やりますしか、でトヨタ町倉選手の休みますしか聞いてないんだけど。
そうなんですか。
まあちょっと篠さんにお願いしてみたいな。
それしか知らない。
それ段取りしかやってないんだけど。はい、場所分かってたら花でも食った方が良かったかなって今になって思ってるんですけどね。ね、
中野の、あの劇場だったんですけど。女性しか出ない舞台で今回は
出演者がね、
で全員まあ大体女性なんです
けど、あ、まあまあね、
で女性の刑務所の中の話で、でバッシーは刑務官の役でした、で結構全体的にお話は割とこうヘビーというか
シリアス
というか、そういうのが多いんですけども、それぞれこういろんな思いを抱えていてみたいな ね、ところがあって、でもその中でこうバッシーは時々笑わせたりとか、そういうところがあって、面白いところもあるし、うっとくるところもあるし、
思わせるところもあって、
よかったですね、
そう、
いいね、それを見てバッシーとご飯を食べて、
バッシーとご飯食べて、
はい、
なんか豪華なフレンチかなんか食べたんかな、
居酒屋ですよ
、はい、当然ですよ、串カツですよ、
串カツ食べて、で次の日は浅草に泊まったんですけど、
あ、ホテルがね、
はい、スカイツリーをもう、
そんな近いんやな、
そう、登っとこうと思ってたんで、
そうか、今登ったことなく
なかったです、
あ、そう、
空町は行ってるんですけど、
ね、まあ、僕はどっちもないんやけど、
いやいやいや、スカイツリーいいですよ、
そう、
またこれ人多いんですよ、
そう、あんな入れんの、だって大変なんじゃん、
どうかなと、
朝行ってもう夜の夕方の切符しか取られへんとか、
前はそんな感じだったんでダメだったんですけど、今回はたまたまなんか整理券を配るときにうまくこう行けまして、
でそんなんやってまた誰かスポンサーの人にお願いして取ってもらったんじゃん、また
社長さんに誰かに、当日自分で習ってなんでそんなイメージなんですか
中田さんが電話一本でも県のね、和歌山県のいろんなこの企業人たちに電話一本でも一発でチケット送られてるじゃん、
社長さん、
そうそうそう、スカイツリー行きたいのって言ったら
行きたいの、一人で
一人かよってなるじゃあ先生たろかってなるやん、
いやいや一人ですからね、
あ、そうか、
何でも自分でしないと、
そうやないや、でまあまあ行って、で何時に入れたん、
ね、11時ぐらいに行って12時半ぐらいに入れました、
あ、そうなんや、よかったね、
いいタイミングでした、あ、そうそう、それぐらい、で、なんかまあ人多いし、とにかくこうぎゅうぎゅうなんですけど、なんでもね、すごいのがエレベーターがすごい速いんですよ、
ビューン、
そう、ちょっとなんか
そんな速ないやろ、
東京スカイツリーはみたいなこう説明が少しだけあって、で最初にもうエレベーター並んでる時に50秒で着きますよって言うんですけど、もっと体感としては速いから、
そ
う、みんなって言いながら、もう着いたのみたいな、
僕でもエレベーター怖いね、あんなん
ね、私も怖いんですけど、上がり方が綺麗というかね、あんまりこう重力を G を感じない感じの、
じゃあ
分かりませんけど、
いや騙されてんねんってあれ、怖いね、
でも外も見えないし、
見えないで余計怖い、なんか見えてんのも怖いし見えへんのも怖いし、
スンって上がりますから、
かんね
え、大丈夫です、私も怖いですけど私大丈夫でした
から
、まあ、そう、まあいい景色を見てですね、
一人で、
あの観光客 の団体に混じって、
紛れてね、
それっぽい感じ
で、あ、ね、どやどや言うて、
やったりとかして、
いいですね、
やりましたけどね、
満喫ですな、
よかったですね、
楽しそうで結構なことです、
はい、本当に時々リフレッシュでね、一人で旅行行くのもいいですよ、
いいですよ、次どこ行こうかね、
次はね、
どの辺がいいですか、
沖縄に
行きたい、沖縄えらいまた離れますね泳ぎますか、
もう泳がなくてもいいです、いいでも海は見たいので海の近くのホテルにして、でちょっと歩いて砂浜まで行けるような感じで、 足だけバシャバシャして美味しいジュース飲んで
よろしな、
うん、パイナップル食べて
リゾートホテルやな。
白海水族館も行きたい。
最高やな、
うん、
いいです。ぜひね、もう僕体験談聞くだけで十分なんで、
ま、その際はまたご報告。
そうですね、はい、その時は期待したいと思います。はい、ということで参りましょう。裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
世代ギャップ、
うん、
世代間ギャップとも言いますけどね、うん、
これどの世代でも起こります
ね。やっぱりあるんですよね。で、はい、まあそれも今までは我々がその世代間ギャップをね作り出していた、まあ、そういう世代だったのかなと思うんですけども、うん、ついにやっぱり次世代がね、和歌山放送にも台頭してきまして、うん、
ニューカマー
がね、角堂アナウンサーですけども、はい、篠原涼子が歌っていたことを知らなかったっていうね。
聞いた時ショックでしたね。
愛しさと切なさと、うん、篠原涼子歌ってたことを知らんということは、ドラマに出てる篠原涼子
さんしか、アンペアとかは知ってるんですよ。
あのカード会社の CM やってる篠原涼子とかは知ってる、
うん、知ってるんですよ。でもごっつええ感じに出てた時の篠原涼子さん
は、それはさすがに知らんでしょうね。だって僕らは小学生ぐらいの時ですもんね。
そうなんですよ。
それ知らんわな。
よくよく考えたらそうなんですよ、
うん
うん、
あとルクプル知らなかった。
そうなんですよ。
これもそれは知らんで、だってルクプルなんか90年代のあの時一時ね、
日だまりの歌ですよ。
そう、あの歌が売れた時なんやから、
うん、
ポケモンみたいっていう、
うん、そうそうそう、ルクプルっていう名前がポケモンに出てきそうっていう、うん、
ね、それに対して K ディレクター世代ギャップや、
うん、あーって言ってました、
うん、あーって、
あ
ー、クマさん花粉症、
うん、しかも今年急になったらしいです。
今まで特になかったんですけど、ここに来ての花粉症、
うん、花粉症なのかなって、風邪じゃない方がいいかなとは言ってました、
う
ん、
そうですね、
うん、
もうティッシュが鼻詰めてましたけど、
詰めてましたけど ねちょっと面白かったですけどね。
同じくクマさん、
うん、
危険人物に間違われるって、
うん、なんかあったん
です、先週ちょっとね、うん、あの固いイベントがあってね、うん、いろんな政治家さんとかが集まるようなイベントが県内であったんですよ。でみんなねスーツそういうとこは着てたりしたんですよ、うちのスタッフも、で伊坂さん、いやクマさんディレクターは、
はい、
そこにそのたまたま、まあ、機材を持って行って、で別件のインタビューを取るっていう、うん、まあ、仕事があったんですね、うんうんうんうん、偉いさんにね。で、みんなスーツ着てる中、クマさんディレクター一人がいつものラフな感じの格好ね、岡山放送にありがちな。
T シャツじゃない
ですか。T シャツではないですけど、まあまあ。
トレーナー、パーカー的な。
みたいな感じで、うん、で、手に、ジュラルミンの録音機材、うん、ケースに入ったやつを持って。
守らないといけないんでね。
そうそうそう。
衝撃から守ろうと思って。
思って、うん、で、何気なく、まさかそんな警戒体制が敷かれてると思ってなかったらしくて、名刺も持ってなくて、その名札ね、入館証みたいなものもなく、うん、全くのこの手ぶらにジュラルミンケース1個だけ持って、まあもし体格がねいい人なんで、うんうん、クマさんですからね、バーって行ったら、もう各所に配置してるもうこの警備関係者から、もうすごい目で見られて、本当に、和歌山放送さんですかって、こういろんな人から聞かれ回った
と。まあちょっと怖いですよね。
かといって別に証明するものも持ってなかったっていう、
うん、そうです、いやそうですって言い切るしかない、
うん、そうですって言い切って出てきたって、うん言ってましたけどね。
面白い。
大変でございます。ピンチ。
うん、今月もやばいみたいなね。
まあまだ始まったとこですけど ね、始まったとこですけど、もう赤字覚悟のね、うん、あの自分の家計みたいなのありますけど。
そうありますあります。
服部の慰安、雨で畳ピンチ。
お。
畳をね、軽トラに積んだまま、うん、オイアン和歌山さん来てたんですって、うん、この間の月曜日。
ああ。
で、なんか雨が降ってきそうやっていう情報を聞き、あかん、軽トラに畳積んだままやってなって。
うんうん、
T デスク、ブルーシートで難逃れる。
あ、よかった。
大丈夫、ちゃんとキュッてやってたかな、
ね、大丈夫かな、大丈夫ですか、ね、
ちょっとゆるゆるってなってなかったかなと思って、ちょっと不安ですけどね。ね、中川さんは雑食系。
うん、
角度を重ねるのは肉食系。
うん。
うさぎ系のヒゲちゃん。
うん。
僕たちの王道。
はい。そんなね、
これ何ですか、恋愛アンケートみたいなことですか、
診断みたいなサイトがあって、
あなたは何系という、
何系ですかみたいなので、急にあの URL がね、
うん、
送られてきたんですよ、
ディレクターから、
うん、あーと思って、ちょっとやってみてって言われて、はい、でこう10個ぐらい項目があって、
質問に答えるわけやん、
うん、バーって答えたら、
はい、
最後に、
いい
え、うん、肉食か草食かみたいなのが出ると思ったら、
ね、はいはい、
雑食って出て、
はい、
どっちもかいみたいな。
雑食系っていうのは概念としてはどういう女性なんですか？
ハイブリッドなんですよ。
何ですかハイブリッドっていうのは、
うん、だからあのどんな人でも、
は
あ、オールマイティーに、
はあ、
こう付き合える、
つかみどころがないですねそれは。
反面そういうことですね、
はあ、うん、なるほど、
だそうです、
うん、自分ではそういう自覚はあるんですか？
わかりませんね。いや、それだって時と場合によりませんか。
うん、そうなんかな。
だっていろんな人とお話はもちろんしますけども、
うん、
ね。
ね、
だからといってすごいガッツガツしてるわけでもなく、ね、すごい引いてるわけでも、まあだからそういう意味では雑食なんですかね、うん、
あーね、
間ってことかな、
はあ、
うん、
山本ディレクターの防災 SE 凝りまくってるって、
うんうん、
ね、ある山本さんもあの公のとこから頼まれましてね、
うんうん、
あのこの防災の紙芝居を作るから、あのいろんなねこの災害の SE、うん、ね、あの効果音を作ってほしいと、はい、言われて、じゃあ人肌脱ごうと、
うん、
今まで競輪のジャンの音ばかり撮ってたけど、うん、ここはちょっと別の音も作ろうって言ってうん、うん、こうなんかガシャーンって楽器じゃないわ、初期が割れる音とか、うん、いろいろ撮ったんですけど、
いろいろ撮りました、
かなり凝りまくってたっていう、うん、その後どうなったのか ね、また本人に聞いておきたいと思います。あとはですね、技術の若手の H さん、見た目布袋寅泰みたいっていう
どういうことですか。
いや、わからないんですけど、情報によると朝出勤してきた時の見た目が布袋寅泰みたいだったっていう、それだけの情報。
革ジャン着てませんよ。
あ、着てないか、うん、以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
話題のハッピードリームサーカスが和歌山に。世界10カ国のトップスターが繰り広げるアクロバットサーカス、3月11日から和歌山マリーナシティ第二駐車場内特設会場で開催。詳しくは 073-432-8080 高円寺部局まで。